そしたら第4回ってところで、まあ、今回は実際の DeFi プロジェクトってどんなものがあるのってところを中心に話の方していきます。で、ここまでは DeFi ってどんなものなの、じゃあ仮想通貨の銀行だよ。で、その仮想通貨の銀行を使っていくと、さっき、2回目で言ったようにガバナンスとか、あとはお金を貸し借りできたりとか、まあ、スワップできたりとか、お金交換したりとかっていろんな機能ができて、そこの DeFi を使っていく上では、じゃあ取引所開いたりとか仮想通貨ゲットしたりとか、そのステップっていうのを踏んでいって、使っていくよってところを紹介していって、で、第3回では、その騙されないための知識。まあ、仮想通貨の銀行。まあ、DeFi って、まあ、新しい技術ではあるので、まあ、非常にリスクだったりとか、詐欺系のプロジェクトとかが多いので、そこに騙されないための基礎知識っていう部分を、まあ、ここまでお話してきました。で、第4回に関しては、実際にじゃあそういった DeFi ってものがある中で、まあ、いろんな DeFi っていうのがめちゃめちゃあるんですよね。で、正直、初心者とかでどれ DeFi 使っていこうってなるときに、かなり迷う部分で、まあ、僕自身も当時やっぱり、DeFi っていうのを使い始めるときにどれ使ったらいいのってところをめちゃめちゃ悩んだので、まあ、この全体像としてどんなプロジェクトがあるのかってところをまず知っておく。で、次第5回の方では今回っていうのをもとに、まあ、初心者はじゃあどれを選んでいけばいいのかってところをなんかを話していくので、まず全体像を掴んでいくっていう上でこの第4回っていうのを参考にしていただければなってところですね。そしたら内容の方入っていくんですけど、じゃあ今回どんな DeFi プロジェクトを紹介していくのかっていうところで言うと、今回はイーサリアム、BNB チェーン、アバランチ、まあ、この3つっていう3つのブロックチェーン上で動く DeFi プロジェクトっていうのを紹介していきます。で、そもそもブロックチェーンって何なのかってところで言うと、まあ、言っちゃえばそのインターネット上に建てられた高速道路というか道みたいな感じになってるんですよね。なので、例えば普通のにそこら辺の道とかで、まあ、みずほ銀行とか、ゆうちょ銀行とか、同じ道路の中でいろんな店舗が建っているような感じで、その、ブロックチェーンというインターネット上に建てられた道、通ってる道のところに、いろんな店舗、まあ、例えば今回言えば DeFi とかがくっついてるみたいな感じで。で、イーサリアムの上で建ってる DeFi とかもありますし、アバランチとか、バイナンススマートチェーンの上で建ってる DeFi とかもありますしっていうところで、それぞれいろんな DeFi とかいろんな店舗が立っているような感じで、なってくるんですよね。で、今回紹介していくその3つの、ブロックチェーンというものに関しては、DeFi の中でも特により多くの人たちが使う、まあ、お金をより多く預け入れているような、ブロックチェーンになってきて、まあ、他にもファントムとかニアとかいろんなブロックチェーンというのが存在してるんですけど、やっぱりこのトップ3の、ブロックチェーンというのを知っておかないと、まあ、他の方に発展させていくことってイメージとしてつきづらいかなと思うので、まずメジャーなこの3つを紹介していった上で、で、僕自身もやっぱりこのアバランチと BNB チェーンというものに関してはよく使っているものになってて、でもちろんイーサリアムってもよく知られてるんですけど、まあ、ちょっと、この後話していく理由なんかもいろいろあったりして、アバランチとか BNB チェーン、まあ、僕自身も使ってるようなものを含めつつ、メジャーなものを3つを紹介していきます。そしたら、早速話していくんですけど、まずイーサリアムってものから、話していきます。で、これは言うまでもなく結構いろんな方が聞いてるブロックチェーンになってて、まあ、言っちゃえばめちゃめちゃ、まあ、そのメジャーなブロックチェーンになってるんですよね。なので、まあ、正直このイーサリアムで動く、プロジェクトとかを最初に触っていくっていうのは、まあ、第一段階がとしてあるかなってところではあるので、まあ、このほぼイーサリアム、まあ、使っておけば間違いないよ。で、ここの上で、まあ、ベースにいろんなブロックチェーンが生まれてきたっていうところもあるので、やっぱりイーサリアムってもので動く DeFi プロジェクトっていうのを知っておくのは、まず大前提として、まあ、まず DeFi 触っていくんだったらイーサリアム、まあ、この Web3 サービス触るんだったらイーサリアム触っておかないと、ね、もったいないよってところですかね。で、このイーサリアムの上で、じゃあ何が動くのかってところを話していくと、まあ主に、まあそれぞれのチェーンなんですけど、3つずつ、プロジェクトの方を紹介しようかなってところって、まずイーサリアムで動く DeFi プロジェクトに関しては、メジャーなものから話していくと、抜粋したものだと、まず1つ目がアーベ。で、2つ目がコンパウンド。で、3つ目ってのはカーブですね。で、まずアーベに関しては、これは仮想通貨の貸し借り、レンディングってものができるものになってて、まあ、これは、まあ、言っちゃえば他のブロックチェーン上でも、このアーベってものを展開していて、イーサリアムだけではなく、いろんなチェーンで使えるようなプロジェクトになってて、まあ、かなりトップを走るような、レンディングプロジェクト。まあ、これをディファイを使ってて、このアーベ知らないっていうところはほぼいないと思うので、このアーベっていうのは、ま、チェックしておくところかな、という。で、既存の金融システムとかにも、まあ、普通の銀行とかもこのアーベで、アーベの技術を使いつつ、お金を預け入れたりとかっていうことができるようになってたりするので、まあ、リアルな金融ともつながりつつあるようなディファイになってるよってことですかね。で、二つ目がコンパウンド。これに関してはレンディングってところで、さっきのアーベと似てきてるところではあるんですけど、まあ、これに関しても、お金っていうのを預けていくと、まあ、コンプっていう仮想通貨が配られる。なので、仮想通貨を預け入れて、まあ、金利ももらいつつ、仮想通貨もプラスアルファでもらえるってところではあるので、まあ、このコンパウンドってのを押さえておくのも重要かなってところですね。で、三つ目ってのはカーブ。 これに関しては、主にドル、まあ、仮想通貨のドル版、ドル版、ドル、仮想通貨版のドルですね。まあ、ステーブルコインってものに主に特化したようなディファイになっていて。で、これに関してはお金っていうのを、まあ、言っちゃえばそのファーミングみたいな感じでお金を融資してあげる。で、そのカーブの上で、やり取りされるお金の、まあ、一つ自分が融資側な、銀行な、側になってくることで、まあ、実際にそのお金手数料収入を得たりとか。あとは、ドルってものを同士の交換をするときに、まあ、かなり、資金効率がいいというか、まあ、かなりお得に交換ができるってところで。まあ、このスリッページってところで、まあ、かなりドルって交換、ドル同士を交換するときに結構その価格差っていうのがあって損してしまうみたいなことがあるんですけど、ドル同士を交換するのにも、かなり適したようなディファイになっていて。まあ、このカーブっていうのを抑えていくのもいいかなってところですね。で、このサービスに関しても、他のアバランチとかの上でも動いているようなものになってくるので、まあ、このカーブっていうのをチェックしておくのもいいかなってところですね。でも、ただし、このイーサリアムってもので動くブロックチェーン、まあ、そのディファイっていろんなものがあるんですけど、イーサリアムの現状の問題点、まあ、今2022年の6月になってくるんですけど、現状の問題点として、やっぱり処理能力が、まあ、遅いとか、あとはガス代が非常に高いよってとこ。まあ最近なんかすごい安くなってきたところではあるんですけど、やっぱりまだまだガス代が高い、手数料が非常に高いよってとこなので、数千円からやっていくとか、ちょっとのお金で試していくみたいなことができなくなるんですよね。なので、数千円のお金預け入れたいだけでも数万円とか数千円とかのお金が必要になってくるので、全体的に数万円ぐらいのお金が必要になってくるってとこなので、このイーサレムってものに関しては、まあ結構その初期費用が高くなってくる。利用するのに初期費用がやっぱり高くなってくる。もちろんその分セキュリティが高いっていう面はあるんですけど、やっぱり最初は使いづらいよねってところで生まれてきてるのが、これもこの後話していく BNB チェーンとアバランチってものになってます。なんですけど、言うてもそのやっぱベースとなってるいろんなもののサービスを発展させる上でイーサリアムってのはベースになってるので、まあ、その上で動いてるようなアーベとかコンパウンドとか、アーベとかコンパウンドとか、あとはカーブとか、まあ、こういったディファイに関しては目を光らせておくべきかなってところですね。次に話していくのが BNB チェーン。まあ、これは僕もメインでめちゃめちゃ使っているようなブロックチェーンになっていて、これは、バイナンスっていう、まあ、仮想通貨の取引所があるんですけど、まあ、海外の取引所なんですね。そこが提供しているようなブロックチェーンになってます。なので、もちろんバイナンスが提供している感じになるので、バイナンス自体が飛んだら、まあ、運営どうなっちゃうのってところなんですけど、まあ、これも、まあ、徐々に徐々に中央集権的ではあるんですけど、だんだんその分散化していくような流れになって、バイナンスとか仲介せずに勝手に動くようなブロックチェーンに、作り直していこうっていうところの動きが今もされていて、で、ここに関してはかなり安くて早くて、まあ、サクサク使えるような、ブロックチェーンになっているので、僕自身もやっぱり重宝しています。で、この上で動く DeFi プロジェクトどんなものがあるかっていうところで、まあ、語り出したら止まらないんですけど、主に今回ここに関しては3つ紹介していこうかなっていうところで、まずメジャーなのがパンケーキスワップ、で、2つに関してはビーナス、3つ目というのがアルパカファイナンスですね。で、まずパンケーキスワップ。まあ、これはもう本当に最初 DeFi 触ろうってなったら、多分誰しも、見るようなものなんですね。まあ、イーサリアムってさっき言ったように紹介したようなプロジェクト。まあ、もちろん触っていくのもありなんですけど、資金がない人って、急にイーサリアム触っていくって結構難しいんですよね。まあ、そこで、BNB チェーンってものがあるので、安く使えるってところもあって、最初パンケーキスワップっていうのは誰しも目に触れるようなものになってます。で、これはめちゃめちゃなもので、ファーミングとかステーキングってものができて、お金融資したりとか投資したりができるって感じなんですね。で、このステーキングってものを使っていくと、まあ、ケーキ、仮想通貨っていうのをケーキがもらえるんですけど、まあ、ここを再度ステーキングってところで、まあ、パンケーキスワップに対して投資していくと、まあ、ケーキを焼くって、まあ、結構ダジャレっぽいですけど、ケーキを焼くっていうところで、年利が大体50、5、60、5、60%ぐらいが出てきてるってところで、まあ、かなりメジャーなディファイになってます。で、いずれこの今ファーミングとステーキングっていうものができるものなんですけど、やっぱりファーミングとかって結構最初に難易度が高かったりして、通貨ペア組んだりとか、ちょっと難易度高かったりするんですけど、ここに関してはいずれレンディングとか、お金を貸し借りできるようなサービスもスタートしていくよみたいなところも発表してたりするので、まあ、今後も、まあ、かなり注目しておきたいなディファイになってます。で、ちなみにこのパンケーキスワップってものに関しては、本メール講座の方でも、まあ、パンケーキスワップっていうのを、まあ、例に取り上げつつ、メインに運用していくようなものしていこうかなってところも考えているので、まあ、このパンケーキスワップもまあ、そのチェックしておいてほしいかなってところですね。で、2つ目っていうのがビーナス。これに関しては仮想通貨っていうのを貸し借りできるような場所になっていて、ビットコインを貸し付けて、まあ、その担保にお金を借り入れたりとかっていうところできたりとか、あとはこのビーナスってところでステーブルコイン、ドルを発行できる、VAI でバイっていう仮想通貨を発行できるような場所にもなってて、 かなり仮想通貨っていうのを担保に必要、担保にお金を発行する、ドルを発行する必要があるので、その担保資産が必要ってところではあるんですけど、まあ、安定したドル、そのビットコインだったりとかそういったものを手放すことなく、それを担保にお金を借りられるってところではあるので、まあ、そういったところも注目のディファイかなってところ。で、これに関しては、BNB チェーン上で動く、まあ、パンケーキスワップがトップを走るんですけど、まあ、かなりビーナスってものに関しても、レンディング、まあ、仮想通貨の貸し借りに関しては有名なプロジェクトになってます。3つ目っていうのが、アルパカファイナンス。ここに関しては、まあ、アルパカっていうのをモチーフの、ディファイになってくるんですけど、まあ、主にできるのは、レンディング、ファーミング、ステーキング。まあ、これは結構主にどれも詰まってるみたいなもので。で、これはパンケーキスワップに対して、なんかレンディングがついたみたいなプロジェクトになってくるんですけど、これ結構珍しいのが、レバレッジってものをかけながらお金をかけることができるんですよね。なので、自分が持ってる資金よりも多い量の資金っていうのをかける。まあ、少ない資金で大きなお金を扱えるようなもの、ディファイになってくるのが、このアルパカファイナンスになってます。まあ、例えば、FX とかで取引したりのことに関しては、自分が持ってる量よりも大きなお金を運用するみたいな、まあ、レバレッジみたいなのかけるの普通になってると普通だとは思うんですけど、それがディファイでできちゃうよってところですね。もちろん、レバレッジをかけるので、まあ、リスクなんかもあったりするんですけど、まあ、かなり珍しいような仕組みを導入しているのが、このアルパカファイナンスになってます。で、どれも、手数料というのはかなり安い状態で、まあ、サクサク使えるのがこの BSC、BNB チェーンで動くものになってます。で、最後、アバランチってもので紹介していくと、これに関しては、BNB チェーンよりも、ちょっと高く、手数料高くなってくるんですけど、まあ、かなりサクサク動いて、早く動いて、分散的、このバイナンスみたいな感じで、中央が存在しないようなブロックチェーンで動いていて、で、イーサリアムよりも全然手数料が安く使えるようなものになってます。で、ここで動くもので言うと、まあ、メジャーなもので言うと、まずトレーダー上ってものですね。これも、レンディング、ファーミング、ステーキングってところで、まあ、言っちゃえばそのアバランチ使うんだったら、このトレーダー上も使っていくのは、まあ、メインとしていいかなってところですね。で、かなりメジャーなものになっていて、まあ、言っちゃえばそのディファイ界の、まあ、幕の内弁当みたいなものではないですけど、まあ、何でも詰まってるようなディファイになってます。で、あとは、ベンキーっていうもの、ベンキーファイナンスってもの。まあ、これに関しては主にお金を貸し借りしたりとか、あとは最近とかだと新しくリキッドステーキングってところでお金を投資するような機能も出てきているようなディファイになっていて、まあ、かなり注目になってます。3つ目っていうのがプラティパスファイナンス。まあ、これに関しては、さっきイーサリアムで紹介した、ステーブルコイン、ドルを特化したようなディファイになっていて、まあ、アバランチってもので、まあ、今年の、まあ、1月、2月ぐらいに発表されたようなものになっていて、まあ、去年の11月ぐらいにアルファ版が発表されてたんですけど、まあ、新しくベータ版が発表された上でかなり注目されて、まず、いや、結局やっぱりドル、ディファイを運用していく上でドルってもの、安定したドルってものを重宝されるってところで、まあ、その扱いに特化したような、プラティパスってものはかなり注目されているものになってます。で、この特徴としては、仮想通貨っていうのをかけていくと、VEPTP っていう仮想通貨がもらえるんですよね。まあ、トークンがもらえて。まあ、いわばこれ、貢献ポイントみたいなもので、まあ、プラティパスファイナンスに対して投資して、まあ、その貢献ポイントが溜まってくれると、まあ、本来預けてるよりも、より多くの PTP 報酬が入ってくるってところで、まあ、かなりブースト報酬が入るって仕組みなんかも、これ面白いような仕組みになってます。なので、今話してたのがイーサリアム、BNB チェーン、アバランチ。この3つのブロックチェーン上で動くようなディファイ。で、今回のメルマガの方では、主にこの BNB チェーン、アバランチの方をメインに話しておこうかなってところで。やっぱりイーサリアムってさっき言ったようにメジャーではあるんですけど、やっぱり資金が最初初期費用として高くなってくるってところではあるんですけど、まああるので、やっぱそこも、加味しつつ、やっぱり初心者とかでも誰でもサクッと触れるような、BNB チェーンとアバランチ。まあ、この2つっていうのを話していこうかなってところを思ってます。まあ、安さ、早さとか、イーサリアムに優れてるっていうところもありますし、やっぱりイーサリアムっていうのを元に作られてる、まあ、完全に改善した上で作られてるようなものになってくるので、まあ、ここを使っておけば間違いないかな。まあ、だから変なチェーンとか使っていくよりは、この2つのトップ、まあ、3の中に入るようなトップ2を使えればいいかなってところですね。なので、第4回の内容っていうのをまとめていくと、まあ、いろんなブロックチェーンの存在していて、で、その上でいろんなディファイっていうのが存在してる。なので、最初どれを選べるかわからないってところではあるので、まあ、基本的にイーサリアム、アバランチ、BNB チェーン、この3つの、トップ3を走るような、上で動くようなディファイっていうのを使っていけば間違いないかなってところを話していきました。で、それぞれ3つずつ、まあ、存在、そう、まあ、紹介はしていったんですけど、まあ、次回に関しては、その中で絞りつつ、今回のメルマガの方でも、まあ、紹介していくようなディファイプロジェクトっていうのを話していって、 じゃあ、初心者のためにはどのような運用というか、どんな DeFi を選んでいけばいいのかってとこなんかも、まあ、ポイントを話しつつ、僕自身が当時、まあ、選んでたポイント、まあ、その大体ちょっと、DeFi を長く運用してた中で、まあ、選ぶべきポイント、まあ、どういったところをポイントで選んでいけばいいよってとこなんかも紹介つつ、第5回に関しては、まあ、初心者おすすめの DeFi 投資なんか話していこうかなっていうふうに思います。なので、第4回に関しては、DeFi プロジェクトいくつかを紹介していたので、参考になれば幸いです。